こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県の職員の方を案内人に、カシオペア地域で活躍する若者たちと様々なお話をしていく番組です。ということで今回担当の方は阿部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿部さんは岩手県の中ではどういった部署で働いてるんですか？
私は県北広域振興局にあります二戸農業改良普及センターというところに勤務しております。
農業改良普及センター、いろんな業務あると思いますが。
はい、私が主に担当している業務ですと、新規就農者に関わる仕事をしております。
ということは今回連れてきていただいた皆さんもそういった感じの方々ということでよろしいんでしょうか？
はい。
じゃあ早速ちょっとですね、今日も、3人の方がここに座ってらっしゃいますが、阿部さんの方からご紹介していただいてよろしいでしょうか？
はい、今後地域を担う、農業者の方を紹介いたします。まず一人は、田沢さん、もう一人は、向井さん、もう一人は、木戸さん、このご3方を紹介いたします。
はい、ありがとうございます。ということで、今日はお三方の、若手農家の皆さんでいいんですかね？
はい、はい、そうです。
お話をしていきたいと思うんですが、そしたら、田沢さんからちょっと簡単に自己紹介していただいてよろしいですか？
はい、九戸村で酪農しています、田沢大宝です。
酪農ですか？
はい、家で、扱っているのは搾乳牛という、あの牛乳を絞る牛です。
はい、僕らだとホルスタインっていうのがパッと頭に浮かびますが、
はい、
あの白黒のやつ。
そうです。
あ、そうですか。
はい、
ご実家を継がれた感じですか？
あ、はい、そうです。
あ、何年目ぐらいですか？
農業を始めて7年目になります。
それまでは学生さん、
岩手県立農業大学校というところで、
はい、
酪農の専攻を勉強してきて、そのまま家にすぐ就農した形です。
もうずっとじゃあストレートで酪農の道をということですか？
そうですね。
あ、もうでもその若さでじゃあキャリア7年ですね、
はい、
ちょっといろんなお話が聞けそうで楽しみですが、
はい、
さあそして向井さん、
はい、
自己紹介をお願いいたします。
この辺村で、林道農家をしております向井光平と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。林道農家。
はい、
林道ってあのお隣八幡平が割と名産というイメージがありますけど、はい、あのお花の林道ですか？
そうです。
ですか？
はい。
お花専門。
はい、牡蠣だけですね、今やってるのは。
はい、なんかもうそれもめちゃくちゃ未知の世界で
そうですね、あんまりないかもしれません。
農家っていうと大体野菜果物お米のイメージがありますけど、お花の農家、いろんな話が聞けそうで楽しみです。さあそして木戸さん。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。九戸村でビニールハウスでトマト栽培をしています、木戸俊美です。
トマト農家さんですか？
はい、
あのビニールハウスでと今あえておっしゃったのは何で、露地栽培ってですか？
そうですね、
はい、露地栽培とビニールハウスってやっぱ大きな違いがあるんですか？
ありますね。どうしてもやっぱりこう天気で雨降ったりっていうことがあると、
うん、
やっぱり水分量が変わってくるものなんで、
薄い皮の中での勝負ですもんね。
そうですね、はい、
その辺の話は楽しみですね。トマト1本なんですか？
最初はピーマンもやってたんですけども、
はい
はい、あの細かく言うとビニールハウスを建ててからトマトを栽培し始めたっていうような形になるんですよね。
はあ、なんかその辺の話もね、僕じゃちょっとこう想像もつかないようないろんなことが多分あるんだと思うんで、
はい、
楽しみにしたいと思うんですが、お三方皆さん九戸、
はい、はい、
そうですね、普段の交流はあるんですか？
まあちょっと最近、まあ、コロナのあれで、まあ、なかなか一緒に集まるっていう機会はそこまでないですね、
うん、
それまでは、まあ、向井くんはまだ入る前でしたけれども、
はい、
さつまいもをこう育てたりとかっていうので、
九戸村の 4H クラブの中でと村の文化祭っていうのがあるんですけど、
はい、
それに向けて最初九戸の 4H クラブも2人で活動してたようなものだったので、
田沢さんと木戸さんのお二人が実質 4H クラブだった、
はい、そうです
ね。あ、そうなんですか、
はい、で、まあ、木戸さんが、まあ、その 4H クラブに入ったのをきっかけに何か農業的なのを結局あのなの農家の集まりだから、
うん、
何か農家の出し物を出したいっていうのでさつまいもをちょっと植えてみたったのをきっかけに、
はい、
交流はありましたね。
そうですか、
はい、
ぶっちゃけ若手の農家さんっていうのは他にどれくらいいらっしゃるんですか？
最近ちょっと増えましたよね。
最近ちょっと増えましたね。
本当に最近増えました。
それは九戸の中でってこと、は
い、4H クラブの中で言えば、ね、最初は2人で活動してたんですけど、
うん、
今10人ぐらいですかね。
まで増えた。5倍ですね。
すごいですね、伸び率が。
そうですね、この 1,2 年のコロナ期間の間にぐんと伸びて、
はい、それは皆さんと大体同年代だったり、まあ、その辺の年代。
そうですね、まあ、大体木戸さんを平均に。
でもだって、まあ、県全体のというか農業やってる皆さんね、二戸でも見てると40代なんて全然若手ですよね、
う
ん、
そうですね、
そうですね。
そのコロナの期間に増えたっていうのは、なんか皆さんが思う理由ってありますか？
村の村長が変わったタイミングで、
はい、
あのナインズミーティングっていうのをやったんですよ。
ナインズミーティング、九戸の九ですね。
九戸の九にかけて会議を開くっていうので、まあ、その時に若手農家を基準にして集まった人数で夜話してたら、まあ、一気にドンと増えた感じですね。
ちょっと待って、
その元々いたんですけれども、うん、やっぱり他業種だと集まる機会がなくて、うん、若い人でも
そういうことか、皆さん、
う
ん、
そうですね、それをその九戸でその産業振興という一環で、うん、ナインズミーティングっていうのがあって会ったら、あ、意外といるんだなっていう感じでしたね、うん。
割とじゃあ同世代で農業やってる方がいっぱいいたんだけど、
はい、
それぞれがお互いに知らなかったんだ。
そうです
ね、そうですね、本当にそうです。
はあ、じゃあ 向こうっていうと言い方もおかしいですけど、最近加わった皆さんからしても、あ、いたんだみたいな感じになってるってことですかね。
そうですね、
そうですね。
なんか話に聞いてても、ああやってるんだなぐらいで、別に会う機会がなかったりするので、やっぱり、
うんうん、はあ、じゃあちょっとそのコロナの期間で、まあ、皆さんが集まれない中でその村長が変わってそういったものをやったおかげでってことなんですね、
う
ん、
まあそうです、
うん。ちょっとここで阿部さんにお話を聞きたいんですが、どうなんですか、その県北エリア全体で若手就農者ってどの程度いらっしゃる感じ？どの程度、ちょっと聞き方もね、人数で聞くといいのか。
どの程度と言われるとなかなか難しいところはあるんですが、
はい、
かなりまずコロナっていうのをきっかけに、まあ、やはり、まあ、都会からこちらに移住したいっていう希望の人たちもいますので、まあ、それがきっかけに、
はい、
まあ、田舎暮らしっていうのも改めて考え直されているところでもありますので、そこで就農したいっていう方ももちろんいらっしゃると思います。
まあ、もちろん劇的にぐんって増えることはないとは思うんですけど、なんとなくその若手の農家さんっていうのは増えてる傾向みたいなのはあるんですか？
そうですね、まあ、私が担当している、まあ、就農関係のところにも、 まだ学生な方でも収納したいというので相談のお電話をいただいたりという方もいらっしゃいますので、
はい、
増えてきているのが現に見えているものかなと思います。
この番組でも地域おこし協力隊の方が各市町村でよくね来てお話ししていただいてるんですけど、そういう皆さんとの交流ってあったりするんですか？
ありますか？
あんまりない
ないですね。
ないんですか？、はい、この辺の中にいても、
うん、
はい、ないですね。
結構この辺の地域おこし協力隊の方来てくれてますよ。
でもやっぱりここでそれぞれ仕事が忙しくて、結構あの、家畑とかって、まあ、それぞれそうしか動かなかったりっていうことなんで、人と会うのもそもそも多くはなかったりするんですよね。
そうですね、はいはいはい、
地域おこし協力隊の方が、うん、あのイベントとかも結構やってくださってるんですけども、はい、やっぱ繁忙期があって、しかもずれてたりするので、なかなかスムーズには
そうですね、
いかないんですよ。そっか。原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお、授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。まあ、カシオペーフェン割とね、あの農家の方々聞いてくださってるんですけど、でも我々はその農家の皆さん の, その生活サイクルというか本当にわからないんですよ。そうですね、ちょっと皆さんの生活サイクルってちょっと興味があるんで聞いてもいいですか？
はい、
トマトの木戸さんから、朝っていつも何時に起きるんですか？
繁忙期ですと4時に起きて、
4時、
4時から、はい。
繁忙期はちなみにいつぐらいですか？
もう7月から10月末、まあやれば11月半ばぐらいまではトマトの収穫はしてます。
じゃあもう1年のうち半年が繁忙期で、その間はもうほぼ4時起き、
はい、
1日はそれ4時に始まって、何時ぐらいにお仕事終わるんですか？
だいたい6時ぐらいですかね。
1日12時間はもうザラッですか？
あ、まあ大体は。まあでもそれでも、まあ忙しく体動かしてるわけじゃないんで、うちはただ稼いではいるんですけども、
うん、
そこまでハウスの中にいてこう汗かいてあーっていうようなぐらいなんで、
まあお仕事もいろんな種類のお仕事があるってことですか？
そうですね、はい。
そっか。じゃあ次はあの林道農家の向井さんですが、向井さんの朝は何時から？
4時ですね。
やっぱり4時なんですね。
あ、でも花の場合はちょっと珍しいかもしれません。
花で早いのが珍しい。
そうですね、皆さんもうちょっと遅くやってらっしゃる方が多いかなと思います、
うん、それは朝早いっていうのは、まあ、夏日が昇るくらいの時間だからってことですか？
そうです、もう見えるようになってからじゃないと取れないので、日が出てからじゃないと取れないので。
ああそうか。
可能ならもっと早く取ってもいいくらいなんですけれども。
要は明かりが欲しいっていうことですか？
はい、で暑い時期はやりたくないんです。外なので露地栽培なので。
はあ、なるほどね。そっか。
そうですよね、そうですよね。大体みんな農家さんみんなそのやっぱお昼頃は外に出ない仕事をしたりとか、うん、もしちょっと休憩したり、
はい、
うちの場合は 2,3 時間ぐらい、2時間ぐらいか休憩取って、
うん、
またちょっと落ち着いてから午後作業したりしますね。
その林道っていうのは、
はい、
やっぱりお花ですから当然その1年の間で季節、咲く季節っていうのがあると思うんですけど、
はい、
それはいつぐらいなんですか？
7月の中旬、品種によって7月上旬から、10月下旬ぐらいですかね。
やっぱ結構あるんですね。
なんですけど、うん、やっぱり一番忙しいのはお盆 と、お彼岸が本当に需要が多いので。
そっか、結局マーケット市場で需要があるから そこに合わせて売れないもん、うん、としょうがないですもんだって ね、
他の花とちょっと違うんですよ。だからインドは本当にピンポイントなので、
いわゆるその、うん、とお墓にお供えするためのお花なんですか。です、
ね、青い色っていうのはやっぱりインドしかない、綺麗に青いっていうのがほとんどないんですね。赤でも白でも黄色でも他の花はたくさんいろんな種類があっていいんですけども、うん、そのお墓に備える落ち着いた色の青い花っていうのはずっとやっぱりインドしかないみたいで、常に需要があるみたいですね。
出荷って全国に知ってるんですか。
自分のところですと大阪と東京が主なところって聞いてます。
やっぱ人口が集中してるところがやっぱ売れるってことですか。
そうですね。あと咲いた時期によって今咲いたのはどこのお盆に合うとか、ちょっと時期が違うと地域もあったりするので、東京とかは1ヶ月早いんで、はい、だからそこに合わせて出せるところに出していくっていう感じだったと思います。
そっか。逆にでもそうなると秋のお彼岸が終わってそっから、春のお彼岸4月3月ぐらいまでっていうのはどういうことを知ってるんですか。
まあ、違う作物をやる方もいますし、うん、単純にやっぱ準備期間、その来年のためのいろんな作業、片付けと、はい、多分これ農家さんみんなそうだと思うんですけど、
うん、
片付けと来年のための土作りとかっていうことですね。
そっか、土作りとかも大事な仕事なんですもんね。
そうですね。
そっか。で4時にごめんなさいね、話戻しますけど、はい、4時に起きてお仕事は、まあ、昼の本当に日がね高いところは休むとして終わるのは何時ぐらいなんですか。
午前中11時から12時ぐらいまで働いてちょっと休憩して、2時か3時からスタートして6時7時ぐらいまででしょうか。
もうじゃあ日が落ちて見えなくなるまではやると。
そうですね、はい。
それはその間ずっとこう取ってると積むっていうんですか。どういったらいいですかね。
収穫する仕事と、うん、選果っていうその花が綺麗かどうか何段ついてるかっていう規格を選別してで束ねる、切って束ねるっていう仕事があるので、はい、午前と午後でそれを分けたり人で分けたりとかしてやってます。
なるほどね、はい、そうか。そして、
はい、
搾乳牛の田沢さんですが、
はい、
まただけど全然毛色が違いますもんね。
そうですね、生き物を扱う業種なので。
うん。朝は何時ですか。
多分この業種で言えば遅い方にはなるとは思うんですけど、だいたい5時半から6時の間に牛舎に入って、
はい、
餌をあげるところを最初掃除したりして草をあげて除粉を1回片付けてからサイロっていうのをあげるんですけど、はい、サイレージっていう、伝統コーンを発酵させたものを。
伝統コーンって何ですか。
トウモロコシの飼料作物なんですけど、うん、まあ、それを、ジブチで育てたのを発酵させて保存期間を置いてから牛にあげるんですけど、
うん、
それを、まあ、一回あげてで配合っていう混合飼料をあげて。
餌いっぱいあげるんですね。
そうですねとりあえずあげないと、
まあ、
牛乳も出ないので、
うん、
もう一回草をあげてでそれから搾乳をしてでその搾乳が終わったら、まあ、自分は、その除粉やったりもう一回餌をあげたりして終わりです。
その例えば5時半に起きて牛舎入るじゃないですか、
はいはい、
で餌何回かいろんな種類の餌あげて、
うん、
まあ、いわゆる皆さんでいう収穫にあたる搾乳するっていうのは大体何時ぐらいなんですか。
だいたい7時から8時の間です。
意外と早いですね
で、まあ、それを、1日のうち2回繰り返すんです。
2回絞るんですか。
はい、
1回目が7時だとしたら次は何時。
夕方も、同じぐらい7時から8時の間ですね。
じゃあ朝の7時、まあ、例えば7時だとしたら朝の7時と夜の7時と2回絞るんですか。
はいはい、そうですね。なので、はい、まあ、その朝の仕事を夕方にもう一回繰り返して。
ああ、そうかそうか、
はい、
二交代制みたいなことですね。完全に二回シフトみたいな、
ね、
はい、僕今一頭しかいないイメージで聞いてたんですけど、
はい、
何頭ぐらいですか牛は。
自分家だと搾乳してるのが 現時点では28頭詳しくはあと26頭に貫乳っていう牛乳を絞らない期間の牛がいて、はい、まあ、それは分娩前っていうので分娩大体2ヶ月ぐらい前にはその絞るのを一回切って、
うん、
でその休ませる期間を作ってるのがその貫乳期間っていうので。
それは計画的に2頭ずつやってしてるんですか？
その分娩があるごとに分けて、本当に分娩が固まってしまうと、うん、そこだけちょっと乳量が落ちるっていう形なん
です。分娩って だけどいわゆる交配って言うんですか？
あ、はい、
させるんじゃないんですか？
それは、人工授精っていうので、
はいはい、
まあ、その資格を持った人に種をつけてもらって、でその種をついたっていう受胎乳、受胎乳を分娩生まれるまでの期間、絞らない期間を作るんです。
はいはいはい。まあ、でそっかそっか、
はい、生まれたらまた絞れるようになるので、
うん、
まあ、それを繰り返すっていう形です。
乳牛だから子供がいないと出ないってこと？
まあ、分娩をしないと出ない
ので、まあ、ですよね、はい、赤ん坊にあげるためのお乳なんですもんね。
そう
ですね。そうか。ちなみに生まれた牛はどうなるんですか？
はい、生まれた、メス牛は、そのままホルスのメス牛はそのまま家に残して、
うん、
でオスと、まあ、F1 って、黒毛和牛とかの、はい、交配牛なんですけど、
うん、
そういうのはもうあの子牛の状態で市場に出すですよ。
そうか、
はい、
じゃあまあそのそっちも一応ビジネスとしてはビジネスってことなんですね。まあ、そうですね、
はい、
いややばいぞこれ、一人一回ずつ聞きたいぐらい知らないことだらけで面白いぞ。
でまあそれを、まあ、朝と夕方やって、うん、日中の期間は今度は畑仕事っていう
ね。だって今トウモロコシもご自分のところで育ててるって言ってましたもんね。そうですね、
はい、
いわゆるその牛の飼料になるものするものっていうのは自分のところでやって。
そうですね。
それってその28頭の牛って、まあ、7時に絞り始めるとして、
はい、
どれぐらいでかかるんですか？
どれぐらい？
あの時間です。全頭絞り終わるまでに
大体1時間前後ですね。
そんな早く終わるんですか？
そうですね、自分ちのがパイプラインっていうので乳頭にその機械、うん、搾乳する機械を装着して、
はい、
で終わったら次の牛っていう形で。
なんかあの こういうんじゃないんですね。
まあそう
こういうのってラジオで言うなって話ですけどそっか、
はい、
まあ、機械を使って効率化してるってことですか？
そうですね、はい、
ごめんなさいね、本当に初歩的な質問ばっかりで申し訳ないですけど、何人くらいでされてるんですか？
自分ちのは、家族経営なので、
はい、
自分と、父親で、
はい、
2人で、搾乳牛舎、
うん、
で母親に、育成で子牛とかの方をお願いしてやってもらってます、
は
い、
じゃあ3人で、
はい、
向井さんは林道ってごめんなさいね、僕もその林道がどれくらいの量がワンシーズンに出荷されるのかがわからないんですが、
はい、
どれくらいまず出るんですかそれって？
そうです、うちは少ない方なんですけど、3人でやってまして、
はい、
ただ少ない方なんですけど、例えばお盆だけで300ケースぐらい出すんですね。で300ケースっていうのが 200本で1ケースなんで、
はい、
6万本とかですかね。
6万本、
はい、
6万本の林道を育てる畑っていうのはどれくらいの広さ？
2.5 単部ぐらいですね。単部って分かんないですよ
ね。単部がね、ちょっとまあ最近ヘクタールをちょっとだけ覚えたんですけど。
あ、じゃあヘクタールが、でしたら 20R、
まあでも広いね、要はね。
そうです、まあそんなに大きくないんです。
あ、そうなんですか。
そうです、ね、だから本当にまだ小さい方で今広げてる最中なんですね。多い方は倍とか10万とかそれ以上出してる方も全然いらっしゃいます。
あ、そうなんですか、
はい、
3人ででも年間ワンシーズン6万、あ、まあワンシーズンじゃなくてそのお盆だけで6万。
そうですね、はい、
じゃあ年間にしたらもっと10万とかぐらいいってる感じなんですかね。
実は年間でも500いかないかいく くらいですね。
あ、そうなんですか。もうじゃあ本当にお盆にピークが。
そうです、本当に。
へ
ー。ただその広くやってる方もいらっしゃるので、お盆だけとかじゃなくて、もっと単純に使いたい人向けの、あの普通に使いたい方向けの花束用に長くやってる方もいらっしゃるので、林道だけでもやっぱり業務体系は結構違いますね。
へー、どうしようかな、まあいいや林道のこといっぱい聞きたいんだけどな。木戸さんのところは、
はい、
何人ぐらいでやってらっしゃるんですか。
あ、僕のところは僕とお母さんの2人です。
あ、お二人ですか。
はい。
そのさっき一番最初になんか自立してからみたいなお話されてたんですけど、
はい、
その前はどこかと一緒にやってたみたいな感じなんですか。
あ、いえ、あの高校卒業してからですね、九戸でナインズファームという農業の研修施設というか、はいはいはい、そういう場所があって、そこで3年間研修をさせてもらってから。あ、
なるほど。
はい、自分で。
そういう意味の自立ですね。
そうですね、はい。
お母様とじゃあお二人でやってて、
はい、
結構な時間やってるじゃないですか、
はい、
しかも長いシーズンは長くて、
はい、
トマトもどう聞いたらいいのか分かんないですけど、年間のその出荷量ってどれくらいなんですか。
あーと、それ申し訳ないですけど、僕あんまり把握してないんですよねあんまりそういうの見るとやっぱりちょっと自分のモチベーションつがあるんで、
はい、
なんか途中途中作業でなんかちょっとやる気抜けるっていうのもなんか嫌なんで、あんまりそういうの僕把握しなくて、
うん、
そういう数字的なものは全部お母さんの方に僕ちょっと任せてるんですよね
そっか。だとすると、なんつったらいいんですか、そのハウスの数というか苗の数とかで聞いたらいいんですかね。
の苗の数は、うん、大体うちの畑で4500本ぐらいはトマトを、はい、定食してます。
トマト4000本。
はい、
想像がつかないんですけど、
はい、
それはトマト農家さんとしたらば規模としてはどんな感じなんですか。
規模で言ったら、まあちょっと広めなのかもしれません。
はい、
はい、やっぱり2人でやってるんで本当にちょっと気持ち多いかなっていうような、大体端部2000本ちょっとですかね、一人やれるのが。はい、
なるほどね。なんかこう聞けば聞くほど謎が増えていく感じなんですけどお互いに今こうやってお話聞いてるじゃないですか、あの規模感とかなんかそういうのって分かるんですか。その
あんまり分かんないです
あんまり
分かんないですし、はい、実際見てみると、はい、やばい多いなみたいな、なんか他の人見ると大体うわこんなやってんだこの作物とか思っちゃうんですよね、うん、
へ
お互いみんな思ってると思います。
でもこの3人が分からなかったら俺分かるはずなんですよね
そうですね。
いやそうか、いや面白いな。一旦ちょっとじゃあここで、まあ、ほぼ自己紹介で1回分はもうほぼ皆さんのこのざっくり紹介で終わっちゃったんで、その2回目の方でもう少し突っ込んだ話を聞いていきたいと思いますので、
はい、
次回もまた、よろしくお願いいたします、
はい、
よろしくお願いします。
今回のコネクト星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。